高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。だいぶ秋も深まりましてですね、
うん、
はい、もううちの周りはね、なんか木々がね、緑からね、赤にね、変わってきてるんですよ。
お、そうなの？
あの、イチョウだけかなと思ったらね、普通の桜とか、
うん、
そういう木もね、赤いのがね、なんかね、緑は赤になってくんで、
うんうん、
ちょっとね、なんかね、変な色ってあるんですけど。
なんだそりゃ。
うん。で、まあ、一番赤いところは赤いし、緑のところはまだ青々としてるし、
うんうん、
でなんか緑と赤が混ざると黒いじゃないですか、普通。
はいはいはい。
なんかそんなような微妙な色になってるんですけど。
あ、そうなんだ。
はい。で、秋も深まりつつありまして。はい。で、今日はですね、
うん、
帰ってから洗濯したんですけど、
うん、
で、まあ、それを出して干していたら、干したんですけど、
うん、
干してたらなんかね、あれ？なんだろう、この香りっていう、なんか香りがしてくるんですよ。
香り？はい。
うん。で、いや、まあ、あ、これはカメムシというね、カメムシの香りがするんですよ、いきなり。
カメムシの香りってよくわかんないけど、
うん、それで、うん、なんかカメムシの香りがね、しまして。
お
で、最近ね、すごいカメムシよく見かけるんですよね、こっちゅうでは。
え、そうなの？
カメムシがね、なんか、大量発生とまではいかないんですけど、なんか緑やら、なんか灰色やら、いろんな種類がね、
うん、
こうね、窓には絶対張り付いてるぞみたいなことになってまして。
あ、そう。
なんか私窓拭きとか朝するんですけど、
うん、
絶対間違えてね、ほうきで叩いちゃうん
です。叩く？
叩いちゃってあーってことになっちゃうんですけど。
え、窓拭きでなんでほうきで叩くの？
いや、蜘蛛の巣を取らなきゃいけない。
ああ、そうかそうか。
長い方ってね、さらってるとね、
うんうん、
ポトってカメムシが落ちてくるんですよ。
ああ、そう。
へ、うん、入ってからね、またその洗濯したらカメムシの香りがするんですよ。
うんうん、
あれ、なんでどっか見えないところにもいるのかなって干しながら、
うん、
あの、洗濯機から出しながら干してたらですね、
うん、
で、洗濯物を取らなきゃってんで、洗濯機を見たらですね、
お
なんか、とそこの方にカメムシがいたんです。いや、
そうなんだ。なんか、カメムシが大量発生すると大雪になるとかって話は。
そうなんですか。やばい。大丈夫ですか、それ。
わかんないけど、その年は雪が多い年になるっていう。
いや、そうなんです
か。多分そこら辺地方の、
そうです。あら、忘れてた。言われたかもしれないんだけど。
うん、
おそうか。で、前、あの、洗濯機とはカメムシの匂いがいっぱいになりました。で、洗濯物ももちろんカメムシの香りがつきまして。
うんうん、
で、もう一回洗ったんですけど、うん、なんかかすかにするんですよね。
うん、
でも、明日の朝はね、洗濯機自体を掃除しなきゃダメだっていう事態になっておりまして。
あ、そうなんだ。そんなに強烈なの？
結構、うん、だから、もちろんカメムシも、うん、あの、洗濯機でガラガラ現れちゃってるんで、あの、死んじゃってるわけなんですけど、
うん、
うん、やっぱりカメムシの香りは、ね、いつまでも残るみたいで、
うん、
うん、やっぱりしてるんですよね、香りがね、うん、結構強いんですよ。うん、一回ね、洗濯槽の中洗って洗濯したんですけど、うん、まだ残って、
うん
うんうん、やっぱりしぶといですね。
ああ、そうなんだ。
だからこれから皆さん、あの、洗濯物干すときとか洗うときは十分カメムシを注意して。
へぇ、カメムシがそんな匂い強力なんだな。
うん。
へぇ、そっか。
なんか会社の人はね、今朝ね、
うん、
今朝起きたらカメムシと一緒に寝てたのっていう事態だったみたいな。
あ、そう。
もうなんかこっちではなんかヘゴっていうらしいんですけど、
へぇ、
うん、なんかヘゴがたくさんいたのって言って、大変な事態とか、まあそんなに大量発生してないですよ、
うんうん、
あの、よくアメリカの映画であるみたいな、
でもよく見かけるってことでしょ。
そうなんですよ。
へぇ、
うん、そうか。なんかね、緑の今年見るんですよね、新種かしら。
カメムシってでもそんな色違ったっけ？
いや、あのね、こっち来てから見かけたのはね、
うん、
あの、茶色っていうか、黄土色っていうか。
ああ、そっかそっか。
そうね、うん、そんな感じで、うん、割とばっかりが緑なのかな。
へえ、なんかね、こっちでも2回ぐらいは見たね。だからこっちで見かけるってあんまりないから、
うん、あ、そうですよね、
もしかしてとかってその時思ったんだけど、うん、でも確かそこいら辺の地域で言われてるって、
そうね、
と思うんだけどな。
あら、そうか、だからか、うん、いやもう最初来た時からね、なんか窓辺にいたりとか、
うん、
結構いたんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、あ、そういえば来た年もたくさん行ったら大雪だったですね、やっぱね。
お
そうか、覚悟が必要になってきた。
そうなんだ、今年いっぱい雪降るかもしれないんだね、じゃあ。
うん、そうですね。
そうそう、そうか。
はい、お話が長くなりましたけど、
はい。はい。半助です。はい、もういいや、今週は、はい、高野さんの、
はい、ちょっとした計画を、ぶち上げてみようじゃないかということで。
はい。ということで、はい、どんな計画なのか、お聞きいただければと思います。
はい、
ということで、はい、高野さんの秘密計画、
秘密
暴露
は何なんですけど、
秘密じゃないのか、
秘密にしてたらダメだ、秘密にしてたらダメだなって気がついたんで言ってみようというという
そうか、秘密にしてたらダメだと思ったんだ、
うん、この30数年生きてきてそれに初めて気がつきました。
なるほど、はい
はい。でですね、あの先日からまあスノーさんの個展があったりですね、
うん、
あとは小関さんが3000円のね、
うん、
フリマ大抹書店に出されたりとかですね、
うん
うん、でまあそういった流れもあるかなとは思うんですけど、
うん、
まあスノーさんのね大阪とかね、あの関西店を誘致しましょうっていう、
はいはいはいはい、
あのことね、
関西なんだっけ、遠征隊長、
うん、隊長
任命されてますからね、
任命されてますからねそれでまあそういう話もいろいろあったり、まああとはまあ自分がねいろいろ行ったり来たりする中で思ったんですけど、うん、こりゃこっちにギャラリー作るしかないんじゃないかという、
なるほど、うん、ギャラリーを作っちゃう、
ギャラリー作っちゃおうという、
それまたすごい話だね。
うん、すごいんですよ。それで、ね、まあもちろんですね、ギャラリー作るにはですね、本当いろんなことをクリアしていかなきゃいけないわけなんですけど、
うんうん、
でまずね、作ろうと思ったんがね、うん、やっぱりね、私はね、好きでよく神戸とか大阪とかね、東京とかにギャラリー、美術展見に行くわけなんですけど、
うんうん、
うん、でまあそれはねすごく好きなんで、これからもずっと続いていくんだろうなっていうのはあるんですけども、
うんうん、
でまあそうやって見てるとですね、私ばっかり行くばっかりなんだなとか思い始めたわけですよ私は一生それ行ったり来たり、まあ好きだからいいんだけど、
うんうん、
東京とか大阪に行くばっかりなんだなと思い始めちゃったんですよね、なんか。
あ、なるほど。
うん。で、まあそれはいいんですよ。そういうね、まあ、私の好きなの、現代美術とかは、結構都会じゃないとね、今までは栄えない文化だったので、
うんうんうん、
まあ、必然的に東京、大阪あたりね、そういうところにある、今、活発なのはそういうところであって、
うん、
そういうところをやっぱ見に行きたいっていうのはすごくあるんで、それは好きなんで、
うんうん、ま
あ、続けていくんですけど、でもやっぱり自分見に行くだけになっちゃうのかなっていうのがあったんですよね。
なるほどね、うん、はいはいはい。
でじゃあどうするのかな、じゃあ自分がなんか作家になろうとして都会に出るのかなとかって考えたんですけど、
ほうほう。
でまあ私この今の仕事する前にね、やっぱちょっと東京に出た時期もあったんですけども、
うん、
そこはまあ昔ねそうやって大学行ったりとか活動してたっていうことで行きたいなっていう思いはずっとあって、うん、でまあ実際リオということで出たこともあったんですけど、
ほうほ
う、うん、あいなく帰ってきてしまったわけですね。
なるほど、
はい、うん、まあそれはいろんな理由があるわけなんですけど、でまあそうでもないのかっていうことがあって、あとはまあそうですね、でまああと考えたのは、自分はこう見に行くね、友人やねスノーさんやみんなの個展を見に行くわけなんですけど、みんなはこっちに絶対来ないだろうなっていう思いがあるんですよ。
なるほどね、
うん、でまあ私こうやってねタコのブックでいろいろこっちのことたくさんお話しさせてもらって、
うん、
まあそういう紹介ができるっていうのもすごく嬉しいんですけども、
うん、
まあ来ていただいたらもちろんいろんなとこをご案内できるかと思うんですけども、うん、ただみんなここに来て何をするのっていうのが、何をするだろうっていうね、 何のために来るんだろうっていう、私に会いたいだけみたいなことになっちゃうわけですよね、うん、で、まあ、まあ私に会いたいって既得な方もですねそうはいらっしゃらないわけで、
うん、
うん、そうなるとまあみんなが私に会いに来てくれるのは多分死んだ時葬式だけか
そんなことはないだろうけど
葬式も来てくれるのかみんなとか思ったりするわけですよ、
うん、
うん、はいはい、それでじゃあ自分はそれでいいのかなっていうふうにやっぱ思って始めちゃったんですよね、
うんうん、
でまあいろんな道はあると思うんですよね、まあもちろん作品もバリバリ作り続けて、
うん、
都会でも発表できるような作家になって、
うん、
都会とこっちを行ったり来たりっていう道もある、大変ですけどあるかと思うし、うんうんうん、もういいやつってこっちを捨てちゃって都会に出ちゃうっていうのもまたあるかもしれないし、
うんうん、
いいんですけど、でもこっちに、でもねなんか最近こう都会に出るなっていうことをあんまり考えなくなったっていうか、慣れてきたのかもしれないんですけど、
はいはいはい、
うん、必要性が ないんじゃないかって思い始めちゃってですね。
なるほど、
うん、それでじゃあでもここにそれほど痛いのかとか言ってるのもまた考えちゃったりするわけですね。でまあブラブラブラブラしてたわけなんですけども、
はいはいはい、うん、今までいろんなところ住んでるじゃないですか、
はいはい、
その中でもうここに痛いとかっていうところってなかったんですか。
いや、 やっぱ香川はね痛いと思ったんですよね、
うんうんうん、
香川は本当痛いなと思って、まあ7年間とかね8年間期限付きっていうのも最初から分かってたんで、
はいはいはい、
その間に何とかしてですね自分が一人でもそっちでやっていけるようにっていう風に活動はしてたんですけど、結局ダメだったんですよね。
なるほどね、
まあ、でもすごくねその自分の好きなアートの世界のことも今でこそね直島とかいろいろ注目されてますけど、当時から、うん、結構ここはいいとこなんじゃないかって思い始めてましたし、
うんうんうん、
人もその風土もねすごく面白いとこだったし、
うんうん、
穏やかですしね、すごい住むにはいいなと思ってたんですよね、
うんうん
うんうん、でもまあやっぱりそこにね元々の猫がないというか、
うんうん、
それがやっぱりちょっとネックだったんかなっていうのはあるんですけど、うん、香川はやっぱりですね。
へー、うん、あ、じゃあこれまでいろんなところで住んでみて、今の現在だとその香川が今一番良かったって感じなんだ、
うん、まあそうですね。あとはまあ広島ですかね、やっぱりね。
あ、
それはまあ小学生時代のね体験なんですけども、うんうん、
なるほどね、うん、これで今住んでいるところでっていうのはなんでなの。
うん、やっぱりここ 何年かですね、また働き始めたりとかして、
うん、
だいぶ、うん、自分の自、やっぱり自由があるところだなぁとは思いますしね。
ほうほうほうほう。
でも、こうやって鷹のブックとかで語ってる、
うん、
ことがね、すごく皆さんに聞いてもらえたりするのも、うん、ここに住んでるおかげだなぁというのはありますし、
うんうん、
まあ、いろんな、そのね、自分がバイトしてる先の仕事でも、
うん、
なんか地元の人に触れて、やっぱり都会の人にはないものっていうかね、
うんうん、
ないものというか都会の人からは全然感じなかったことを感じるようになってますし、
うんうんうん
うん、でなんかいろいろこう自分の写真とかね、そういう写真とかやることのアイデアがまたそんなね、あの自然の中とか人の中から出てくるっていう体験もちょびちょびしてますんで、
うんうん、
そのなんか流れを崩したくないというか、
うん
うん、そういう出所を崩したくないなっていうのがありまして、またここでね他の土地に行っちゃうっていうことになるとまた一からになっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
それはあるんですけど、まあ、ずっといる不安もねもちろんあるのはあるんですけどね。
あ、そうなんだ、
うん、言うてもこっちはやっぱりこれからがもう本当進んでしまうし、
はいはいはい、
うん、まあ私も今のところ一人身なので、
うん、
ゆっくは一人でここで暮らすことになるわけですよね、
うんうん、
だからそういう不安はすごくあるにはあるんですけど、
うん、やっぱそれは何そのなんだ地方とかだとその、年いった時に結構不便だったりするとかっていうじゃないですか。
はいはい。
例えば年いってからだったらかえって都会の方が生活しやすいとかっていうような話も聞きますよね、
うんうん、
やっぱそういったところで不安みたいなのを感じるの？
まあそうでもね、ここはもう本当今もう高齢化してるので、
うんうん、
まあ今ここで実際、まあ、暮らしてらっしゃる方をたくさん見るわけですよね、
うんうん、
まあ、この方々よりは私はもしかしたらいい暮らしはできないかもしれないけども、
うん、
でもこの人たちはここで頑張ってるんだから私にもできるんじゃないかなって少し思ってるところはあるんです
。
まだまだ4年ぐらいなんで、
うん、
実際ここで暮らすことがねどういうことなのか分かってるのかって言われるとあれなんですけど、
うんうん、
ただそうやってねいろんな手本というか見本というか、
うんうん、
そういう方々がたくさんいらっしゃるんで、うん、先々のことも考えやすいのかもっていうのはあるんですけどね。
なるほどね。じゃあそこでこうもうそこに根を下ろすっていうのもありだっていう感じになってきてるわけな。
まあそうですかね。ただ、うん、まだちょっと、半々ではあるんです
けど。そうなんだ。
うん。まあでも私なんていうのはね、ずっとこう行ったり、ずっといろんなとこ行ったり来たりだったので、
うんうん、
もうだから小学校とか中学校の友達なんてのも離れてるし、
うんうんうん、
幼い頃のからの友達っていうのも付き合いがないですし、
うんうん、
まあ、どこ行ってもね、なし草だといえばね、なし草かもしれない。うん、
ああ、なるほどね。
うん、ただ今から、また都会に行けるのかなっていうのもあったりね。いろいろですね。うん。
なるほどね。
で、そこでですね、うん、まあ、もし私がここで暮らす人として、
うん、
何をやっていけばいいのかなっていうのは、もちろん最初からのテーマでして、
うんうん、
まあ、もちろん写真撮るっていうことはね、何か表現するっていうことはずっと、やるに違いないんですけど、
うん
うん、ここで何かやるというここでっていうその何かは何だろうっていうのはずっとありまして、
うん、
で そこでね、まあ、で今ここで暮らしながら考えてる時に、
うん
うん、みんなもねこっちに来てくれるような、うん、
私ばっかり。だから、あんたらも来いみたいな。
来いみたいなところもあるし、実際来てみてね、楽しくなきゃやっぱり、 うん、みんな来たくなくなっちゃうし、
うん、
まあ、そういう活動ってね、みんなで一人でできることじゃないと思うんですけど、
うんうん、
でもやらないよりはやった方がいいと思うし、
うんうん
うん、何かそういうとんでもない考えも言ってみないとね、なんか何も起こらないわけですし、
はいはいはい、
うん、でちょっとで、まあ、いろこれからまでの流れを見まして、
うん、
でのやっぱこっちの方ってね、結構、まあ、最近では現代アートみたいなことやってる人もいるかと思うんですけど、
うん、
やっぱり昔からんというかね、
うん、
オーソドックスな油絵とか、
うんうん、
まあ、あ、油絵ね、オーソドックスな油絵とか絵画とか、は
い
はい、
うん、
まあ、どちらかというと温かみのあるようなね、
うん、
とか、うん、なんかそういう身近なところで終わってるアート活動とかですね、
うん、
そういうか身近なところでっていうのはすごい盛んなんですけど、
うんうん、
ちょっと飛び越えたものが外から入ってきてもいいんじゃないかなって、
うん、例えばどんなもの？
まあ言ってみれば現代アートとかですね、写真でも結構最近のものとか、うん、
はいはいはい、
そういった考えがこっちに入ってくれば、
うん
うん、実際に見られるものとして入ってきたらまた変わってくるんじゃないかなって私なんか思っちゃうわけですよね。
あ、なるほどね。
で私なんか興味持ってそれを見てて、うん、でこっちも見るからなんか面白がれるところもあるんだけど、
うんうん、
こちらにずっとお住まいの方とかですね、
うん、
まあ、そういう方たちは見る機会もあんまりないっていうか、
うんうんうんうん、
っていうのもありますし、でもそういうののなんかこう一つなんかどういうんでしょう、ここがそういうどう言ったらいいんだろうな、なんか そこにねそういうものが来るっていうことが一つあったら、
うん
うん、ここもまた違ってくるんじゃないかなっていう。
なるほどね。
のはちょっとずつ思ってたんですよね。
はいはいはい。
で、まあ、地元の人には何の縁もゆかりもないものっていうのも来てもいいと思うし、
うん、
また最近のね、傾向として、なんか、その場で作ってっていうのが、その場で作った現代アートみたいなものが入ってきてもいいのかもしれないし、
うんうんうん
うん、ただ、個人でやるとしたら、本当そんな、ね、流れを変えるような巻き込めるみたいなところまで行くかわかんないんですけど、
うん
うん、あそこに行けばなんか変なものがあるよみたいなね、
はいはいはいはい、
なんかアイデア、なんかでもなんかこう面白がってもらえるようなね、そこからアイデア出てくるようなものがあったら、
うん
うん、紹介できるとかがあったらいいのになっていうのはちょっと感じたりしてて、
ね、ほうほうほう、うん、いや、いいじゃないですか、
うん、だからそこをね、うん、なんか、うん、やっていけたらいいんじゃないかな。まあ、実際自己にすればそれは大変幸せなんですけども、
うんうん、
口で言い続けてるだけでも随分違うんじゃないかなと思い始めます、
うん、
まあ、
そうだね、うん、
言わないとなんか具体的になっていかないと思うし、
うんうん、
私のこうやって話してるのを聞いてそれは無理だよとかね、
うん、
それやってみてよみたいな意見もらえるかもしれないし、
うんうん、
私はこういう部門知ってるからこういう風にやってみてはどうですかみたいなこともあるかもしれないし、
うんうん、
で私もね、そういうやってみようって思う間で調べてみてこういうことが分かったっていうのも分かってくると思うんでね、
うんうん
うん、これはちょっと今からやってみたらいいんではないのかなという、
うん、
で今からやってみてみたらっていうことでそんな 1,2 年でってことではないくなっちゃうかもしれないんですけど、
うんうんうん、
もしかしたらなんか私がおばあちゃんになってからやっとみたいなことになるかもしれないし、
うんうんうん、
もしかしたら死んでもできてないかもしれないんですけども、
うんうん、
だからそれでもそれでいつかはみたいなことじゃなくて、
うん、
見たいからやるみたいなところでね、
なるほどね、
うん
うん、
で、まあ、自分がやるって決めてしまえば周りの人にもどんどん言えるかなと思いますし、
はいはいはいはい、
でもまあ私、
そうね、でもそういう時ってあれだよね、こう自分の中でああしたらこうできるかな、こうしたらできるかなって考えてると、
うそうなんですよ、その間に考え変わってきちゃったりします、
ね、だとりあえず、うん、まあ、こういう形で話をしてもう決意するみたいな一つの方法だよね。
まあ、決意するとか、それ考え、私こう思ってるんだけど、言ってるところを話してですね、
うん、
うん、そこからまたこ自分の中でね、転がしていくよりは、
うん、
外で私はこう、実はこういうものを作りたいと思ってるんですけど、みたいな話から始まるものもあるんじゃないかなという、
うんうん、
ちょっと期待も込めたりして、
うん
うん、ちょっと話してみようかなと思ったんですけどね。
そうだね。
はい。
うん。まあ、どこ面白そうじゃないですか。
ええ
ー。うん。具体的にはどんなものを考えてるの？
はいはい。で、あの、まあ、メインはそのギャラリーなわけですね。
うん。
まあ、できればですね、なんか、大阪とか東京とかですね、うん、まあ、はたは世界で活躍してるような人がですね、
うん、
やってくれるとすごく面白いっていうのはあるんですよ。
うんうんうん、
すごいと思うんですけど。そういう、でも、
うん、
地元の人も、例えば今週は地元の人がやってますみたいな時もあってもいいかもしれないし、
うんうんうん、
とにかく常に何かやってるギャラリーは やりたいんですよね。
うんうん、
でもね、そのギャラリーだけだとね、どうやって、そういう運営のお金とかで、そういうものを捻出していくかなっていうのはあるんですよね。
うん。
うん、なんか、それこそね、自分でその土地持ってて、土地持っててね、いろんなところに土地持っててお金が出てくるみたいな人だったらいいと思うんですけど、私はそうではないので。
うん。
で、まあ、あと、それで自分の好きなことでね、一緒にやれそうなことないかなって見てみるとですね、うん、本だろうっていうことだったんですね。
ほうほう
ほう。本は好きだぞって思ったんですね。
うん。
うん、やっぱり、香川の時もね、ずっと行ってる古本屋さんがあったりして、
はいはい。
うん。でも、行く先々でも古本屋さんあったら、
うん。
吸い寄せられるというか、
そうなんだ。
そういう習性があったりして
ですね。
あと普通の本屋さんもすごく好きでね、
うん、
そういうのにもよく行ってましたし、
うん、
でこっちはまあ本屋さんはあるのもあるんです、
うん、
でもまあそんなたくさんあるってわけではなくって、
うん、
で売ってる本もやっぱり限られてますし、
うん
うん、だからそういったね、古本とですね、
うん、
あと新刊で面白そうだと私が面白い本を並べてみようじゃないかっていう本屋さんをやってみてはどうかって思ったんですね。
ほう、はい。
それでですね、
うん、
ギャラリーと本屋さんだけだとですね、
うん、
長い本屋さんができたら長いはしてもらえそうだし、まあ、ギャラリーにパーッと入ってパーッと帰るみたいなことはないだろうと思うんですけど、
うんうんうん、
長いするならお茶の一杯でも出さないんだなと思って
ますよ。はいはいはい。
うん、で、まあ、最初のうちはね、それこそお客さんでね、
うん、
お茶ちょっとなんか出したりっていう感じでいいと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そのうちそれがですね、なんかこう、私も喫茶店好きだったりしますし、
うんうん、
ちょっと喫茶っぽいことができたらななんて思うことがありまして。
はいはいはい。
で、まあ、じゃあ全部、三つ、三体一体になったお店がいいんじゃないかなっていう。ものすごい欲張りな。
はいはいはい。
計画を今ね、
うん。
始めてみようというところになっていますね。
じゃあギャラリーがある。
ええ。
本屋さんに。
ギャラリーが本屋さん、ギャラリーがある本屋さんなんだけど、お茶も飲めるよっていう。
喫茶店がついてる本屋さんが。
はい。はい。
なるほどね。
本屋はどうでしょうということですね。
うん。
今。考えておりますね、
うん、
はい、まあ、結構都会だとねあるんじゃないかなと思うお店なんですけど、うん、
実際どうなん、いろいろ調べてみたりしてるでしょ。
そうです、だから毎回行くところもね、そういうギャラリーカフェとかですね、
うん、
ブックカフェとかですね、
うん、
そういうところか行くようにはしてるんですけども、
うん、その3つが一緒になったとこあるの、うん、
じゃあなかなかないんですよね。
お、うん、そうなんだ。
やっぱりね、それぞれだけでもやっぱ大変じゃないですか。本屋さんだけでも大変だし、ギャラリーだけでも大変だし。
大変だと思うよ。
うん、カフェだけでも大変なんでね。
うん、
なかったそういう、だからカフェにちょっとしたギャラリーがあるとか、
うん、
うん、ギャラリーが本も置いてるとかいうのはあると思うんですけど、
うんうんうん、
全部がね、全部できてるっていうのはないかなと思って。まあ、京都にね、一つ、 あるのはあるみたいなんですけども。
ギャラリーと本屋さんと。
ギャラリー、うん、まあでも本屋さんがそこはメインなのかな。
うん。
そこはあるんですけどね。
うん。
だから
ね。バランスはどんな感じなの？1対1対1ぐらいなの？それともギャラリーが2で。
いや、できたら1対1対1が理想なんですけども、うんうん、やっぱこれちょっと絞らないとっていうのも、うん、やっぱり最初思ったのはギャラリーなんで、
うん
うん、ギャラリーかなと思ってるんです、うん、ギャラリーがメインね、
うんうん
うん、でまあ最初はだから5割2割2割あとの1割をどうするんだっていうまあ5割2割、うん2割5分2割5分ってなんか打率じゃないんですけど、
はいはいはい、
そんな感じで
うん、うん、
うん、かなと思って、うん、でも3つが一体で始められるかどうかっていうのもまあ微妙かと思うんですけどね。
ああ、まあギャラリーを始めて、
うん、徐々に増やしとか、徐々にっていうことはあるかもしれないんですけど、
うん
うんうん、でまあこっちの方っていうのは結構空いてるなんか家とかお店とかすごい多いんですよね。やっぱうちの近くも昔私の子供の頃はね、
うん、
とてもたくさん商店街があって、
うん、
商店街もずらっとね通りであったんですけど今はほとんどそこも閉まってますし住宅地になろうとしているところだったりするんですけど、
うんうん
うん、そういうところを探してもいいかと思うし、
うん、
今住んでるところで可能だったらうち手をなんとかしてってのもあるだろうし、
うんうん
うん、なんかそういうちょっと、うんうん、みんなねこう住宅というか、
うん、
そうになっちゃってきてるんですよ。なんか集まれる場所が点々っていう感じで、
うんうん
うん、やっぱそういうところにもね切り込んでいけたらなと思うんですよね。
なるほどね。
うん。喫茶店なんかも数えるほどしかないですしね。それも昔からの常連さんが行くようなとこばっかりだったりします、
うんうん
うん、やっぱり年配の人向けになっちゃうっていうかね、
うんうんうん、
でも私も年配になるわけなんですけどもうちょっと若い感じができたらいいな。今そういうお店があるなあればいいなって思ってるんですよね。
なるほどね、
うん、そういう店に面白がってきてくれるねお年寄りもいるかもしれないし、
うんうんうん
うんだから、うん、ね、うん、やってみたいなっていうところなんですよね。
なるほどね。面白そうですね。
ね、はい、
うん。
だから、そこをね、そこをね、まあ、いっぺんにね、お金がドーンとあってですね、
うん、
もう明日から始めますっていうんだったらいいんですけど、
うん、
私、お金がないですし。いまだにバイトだったりしますんで
うん、うん、
お金はゼロなんですけど、
うん、
でもゼロでもね考えてなきゃ考えてますよっていうのを言わないとねやっぱみんな気づいてもらえないですしね、
うんうんうん、
あの人あんなこと考えてんだってねっていう話にもならないとわけですね、
うんうんうん、
自分の中で足をこうしよう思ってるわけではね、
うん、
でもお金がないのにあんなこと言ってるよみたいなね
そう
になるかと思うんですけど、でも、うん、もしね、面白がってもらえる人があったらね、それはまた出会いになるんじゃないかって思いますしね、
うんうんうん、
ちょっとここは言ってみようかな。で、私、最近、写真をね、地元でもう休みの旅ごとに、あっちゃっちゃ出て撮ってるんですけど、
うんうん、
そしたらなんか、写真撮ってる人ね、みたいな、声かけしてくれる人があって。
へぇ。
あなた写真撮ってたでしょとかね、
うん、
でまあカモがあそこにいるよとかね、
あ、
どんな花が咲いてるよって教えてくれる人とか ね、
うんうん、
ね、でなんか職場にいてもなんかカメラの話してくるおじさんとか、おじさんっていうか、うん、男性の方とかいらっしゃいますし、
うんうんうん、
でなんかやってればね声かけてくれるんだなっていうのが分かって、
うん
うん、都会だとねなんかそういうことやっててもみんながやってるっていうか、やってる人はやってるじゃないですか。
うんうんうん。
なんか、都会でカメラ向けてる人がいたら、あ、そうなんだなって感じで、スッと通り過ぎる感じだと思うんだけど、
うんうんうん。
こっちは、割とそうやって声かけてくれるっていうのがあって、
うん。
うん、だったら、もし自分で、ゆくゆくギャラリーやりたいんですけど、みたいに話してたら、
うん。
あ、ギャラリーやりたい人ね、あなたみたいな。うん。
ギャラリーやりたい人ってすごいな。うん、
そうそうそう、ギャラリーやりたいって言ってるよみたいな、
うん、
なるんじゃないかなって思い始めて、
うん、
それもだから写真撮りながらそういうことも言い始めてみようかなっていう。
ああ、面白いじゃないですか。
うん、
だからなんかそういうのを口にし始めたっていうことで、
うん、
こういう反応があったとかね、
は
い、
そうですね、
うん、時折その話を、
できたらいいなと思うんですよ、うん、でまあそういうね、いろんな細かい過程ですね、
うん、
でまあ自分が古本屋やるにあたってどういうことが必要か調べたりとか、
うんうん、
まあそういう反応もらったとか、
うん、
あとは実際にあの構想を練ってみたみたいな話でもし、うん、このタッカのブックでねちょこちょこお話できたら、
うんうん、
面白いのではないかなとも思うわけですね。
うん、いいですね、
はい。はい。まあ、あの、大ホラで終わるか、うん、実現できてギャラリーのオカメになるかどうかは、
うん、
ありませんが。
そうか。
はい、
ギャラリーってどんなイメージなんですか？なんかあるの？こんなギャラリーだったらいいなとか。
はい。あの、普通、都会でギャラリーって言ったら、
うん、
白い四角な部屋だと思うんですけど、
うんうん、
こっちではそれやってもちょっとね、なんか今違和感ありすぎ、でも違和感ありすぎなのもまたいいかもしれないんですけど、
うんう
ん、なんか通り沿いにね、こういきなりガラスショーケースの向こうは四角い白い四角いキューブでそこにすごい作品が置かれてたっていうのもまたかっこいいんですけど。
うんうん、
でもこちら空き家とかね、そういったのもたくさんありますし、うちのところもまあ古い家なんですけど、うん、そういったものを利用した建物だったらね、
うん、
あの都会の人とか来たら都会でも見るじゃんこんなもんって思わないでね、あ、ここにしかないもんだなっていうものが作れるんじゃないかなっていうことで、
はいはいはい、
ちょっとまあ、民家を改造したとかですね、
うん、
そんな感じになるんじゃないかと思ってんですよ。
なるほどね、
うん、で民家の中にそういう四角い小部屋があるっていうのでもいいし、
うん、
天井まで吹き抜きがあるっていうのが作れたら最高ですし、うん、でその中その脇にねこう本屋スペースがあったり、
うん、
みんなソファー座って話せるとこがあったりとかいうのをね作れたらいいと思うんですけどね、
うんうんうん、
でも最初考え始めた時はね、やっぱりみんなこう、かっこいい設備揃えてとかって考えてたんですけど、
うん、
なんかこう寄せ集めても面白いんじゃないかなと思ったりね。
うんうんうん。
うんうん、廃材利用ではないですけど。
はいはいはい。
うん。あ、これが、すごいおしゃれな、なんかね、人んちに、どういうんでしょう。人んちにあった古い食器を、借りてきてはですね、
うん、
都会のカフェだとね、いろんなかっこいい洋食器とかでやると思うんですけど、
うん、
こっちはものすごいギンギラギンの、
うん、
なんか漆とかですね、うん、絵付けがしてるカップで飲むのもまた一興かもしれないですしね、
うんうんうんうん、
そういうのも考えてますね。
で、
まあ、ね、必ずしも白い四角いところで飾るのが美術っていうわけではないと思うんで、
うん、
なるべく変わったのを作ってみればそれに挑戦しようっていう作家も出てくるんではないかという
なるほど
考えもありますね。
お
う、これはどうかっていうところでも、
うん
うん、やってみようっていう人があるかもしれないですし、
うん、
都会と同じような空間だったら面白くないわけで、
うんうん
うん、こんなすごいとこでやってみてくださいって言われてんだけどみたいなね、
はいはいはい、
そうなってもいいんじゃないかなって思ってるんですよね。
うん、
うん、
なるほどね。
はい。
そうか。なんかでも壮大だね。
壮大ですね。
うん、
どんどん広がるばかりという感じなんです。
素晴らしいです。はい。うん、
そういうね、ちょっとした今日はギャラリーについて考えてみたとかね、
うん、
本屋さんはこういう風にこんな本を揃えてみたいとかいうね、
うんうん、
のも話せればいいかなと思ってるんですけどね。
はい。
はい。
じゃあ、でまあ、これもなんか新しいシリーズになりそうですね。
シリーズにね、ぜひやっていきたいということで。
なるほど。
はい。
はい、
鼻息が荒いですけど。
なるほどね。はい。まあ野球よりはついていけそうな気がしますので。
ぜひぜひ。
はい、ということで。
会場したかった時にもちろんスノーさんはじめ、
うん。
のすけさん、小関さんにも展示やっていただくっていうことでお願いします。
やらせてくれるんだ。
もちろん、招待いたします
、はい。はい。はい、ということで、まあ、今後ね、今こんな感じで考えてんだけど、みたいなのをたまに紹介してもらって、
はい。はい、
なんか、アイデアとか、ご意見とかあれば。
そうですね。こんなものを出してみたらどうかっていうのもいいですしね。
ああ、
メニューはこんなにしてみたらとかね。
うん、
こんな本並べてみたらとかね。
そうですね。
建物は僕のところで引き受けますっていうね。
それ都合良すぎるな。ああ、でも、どうだろうね。なんかこれっていうなんかすごいアイデアとかいろんなのが具体的になってきたら、ぜひやってくれっていう人も出てくるかもしれないですよね。
ね、ありますね。
うん、
で、まあね、お金がないんだったらこういう方法で増やせるよみたいなね。あの、どういうんでしょう。あの、マネに詳しい方からね、ご協助いただきたいですね。
それは俺も聞きたい。
あ、そうか。
はい。はい。まあ、いろいろと何かに向かって作業していくというのは、とてもいいことだと思うので。
はい。お願いします。
まあ、どうせやるならでかいこともいいですしね。
そうですね。
はい。まあ今後、高野さんがどんな風に、この計画を推し進めていくのかっていうのをちょっと注目していきたいなと思います。
はい、
あれだね、その高野さん計画にいろいろメールとかいただくのもありがたいですが、皆さんもこんなこと計画してんだけどみたいな、こんなことやりたいと思ってんだけどみたいな、皆さんの夢みたいなのもね、お知らせいただけると、お互い刺激になっていいんじゃないかなと思いますので、僕何しようかな。
のすけさんは、
ラーメン屋さんしようかな。
ラーメン屋さんですか？
はい、
放送局、放送局作っちゃったりしないんですか？
放送局ですか？ああ、放送局ですね。なるほど。まあ、それはそれで。あ、じゃあ、高野さんのところのギャラリーの一角に、
放送局ですか？
放送局、ちっちゃいのつけておいてください。
JUBE は流そうと思ってるんですけど。
そうなん
ですね。もちろん、フリーダッジとかですね、ポストキャストも織り交ぜながらですね、特別編成でこう。
そうなんだ。はい。
地元の人が何言ってるか分かんないっていう放送がずっと流れてるっていう。
まあ、それ面白いかもね、はい。そこにおじいちゃんとかおばあちゃんが座って聞いてたら、面白いよね。
で、まあね、おはがきで投稿いただいたりとか。面白いじゃない
メールは受け付けません。おはがきで。
おはがきでとかね。
ああ、それもいいかもしれないですね。
ご出演いただくとかね。
ああ。まあ、
ねえ、FM 局ってね、許可取らなきゃいけないけど、インターネット局はいいんですよね。
うん。そうですよね。
ね
え。
うん。
うん。それ、じゃあ、ちっちゃいブースを作ってもらって。
いかん、放送局も入っちゃいましたね、これ。
うん、おじいちゃん、おばあちゃんが、アート作品を見て、本を読みながらお茶をして、その横で一生懸命喋ると。
喋る。
あ、いいですね、これ。
うん、はい。そのアート作品に対するもう率直な感想を聞きたいですよね。ああ、なんだこれはみたいなね、ことをね。
そうね。
で、逆にね、面白がってくれる人があってもいいかもしれないし。
うん、うん。はい、
放送局も入ることが決定しました。
果たしてどんなになるのか、楽しみですが。はい、はい、ということで、
あと、そうそう、
はい。
一つ、あと、はい、このお店の名前がですね、
うん、
今、ちょっと決まってるというか、仮称がありまして、それだけ最後に言っときましたけどね、うん、
はい。
はい。高野ブックストアギャラリーカフェと言います。
長
っ。そのまんまですね。
ちょっと長い。
長いですね。でもね、この長い看板がね、わーっとこう、玄関にあるとも素敵かなって思ったりするんですよね。
あ、なるほどね。
スナックの看板がすごい長いのが出てるとかね。感じで。で、よく T 喫茶店ってお店の前に看板があるじゃないですか。
はいはいはいはい。
UCC とかも飲み屋さんだったら、はいはいはい、ビール会社のね。
はいはい。
それに、英字の小文字でですね、高野ブックストアギャラリーカフェって書いてあったら面白いかなと思ったんですけど。
これ長いからさ、それの幅に収めようとすると字がちっちゃくなるじゃない。
ちっちゃくなるんです
よ。どこから見てん
の？いや、それはね、長くします、多分。長い看板作ります。
看板も？
うん。看板、長い看板をね、こう、蛍光灯の長いの使ってですね、
はいはい、
やるかもしれません。
はい、
でも多分縮めるかもしれません。
はい、そしたら、あれですね、兵庫の山奥で長い看板が出てたら、高野さんのギャラリーだと思っていいかもしれませんので、
はい、
将来いつになるかわかりませんが、楽しみにしていただければと思います。ね、今回一つ入れようと思っていたのが、
はい、
スノーさんの、個展にお越しいただいたミリア・クーニャさんがね、
はいはい、
まあ、これフォトスクランブルの方でもご紹介しようと思っているんですが、
うん、
フォトスクランブルの方でスノーさんの個展に来ていただいて、来ていただいた方に写真を撮ってもらうと、
うん、
で、まあ、ブログの方で紹介してもらおうなんていう話をしていたんですが、ミリア・クーニャさんはね、ブログの記事をアップしてくださってですね、見ました？
いや、まだ見てないです
よ。あ、ほんと？
教えてください。
なんかね、えらくかっこいい感じに作ってくれてですね。
あら。
なんかすっごいね、現場、ドタバタだったんですよ。
はいはい。
あたふたしてたんですけど、
はい。
なんかそんなのみじんも感じさせないぐらい、なんかね、かっこよくね、それっぽく書いてくれておりまして、フォトスクランブルの方でも改めてご紹介しますが、
はい、
こちらの方でもちょっとお話をしようかなと思って、ご紹介でした、
はい、
リンクの方は高野ブックの方のブログにも貼っといてもらいますので、
はい、
ぜひご覧いただければと思います。ただ、はい、こんなにかっこよくはなかったです。すごくかっこよく撮ってくださってすごくね申し訳ないような気がしてくるぐらい、
いや、いいと思います。
なんか、それっぽく、今、アドレスがあったので、今、収録中に見ていただきましょう。ですね。ここ。結構ね、文章もしっかり書いてくれてて、こんだけ、なんかすごいとか思って、なんか、ちょっとした雑誌の記事ぐらいな勢いで書いてくれてました。
うん、
すごい嬉しいなと思って。
うん、本当だ、かっこいい。
ねえ。
つまみかっこいい。
つまみ。
あ、いかん、そんなとこじゃないか。
まあでもこういう、この写真もかっこいいよね。
でも、2番目のね、皆さん、YMO の皆さんが。なるほど。
まあ、こんだけなんか、いろいろと作っていただくのもすごい大変だったんじゃないかなと思うんですよね。でもすごいありがたいなと思いまして。
ああ、本当だ。
はい。ボロボロのグダグダな感じをうまく消して紹介してくださっているので。
でもこのなんかパック越しのね、スノーさんと小関さんとかね、かっこいいですね。
そうだね。
うん、
なんかすごいよく撮ってくださっているので、うん、ぜひ皆さんもご覧いただければと思います、ということでお届けしましたのはハンスケと、
はい、つまみ好きの高野でした。
はい、ではまた来週。